On a beautiful sunny morning.
あるよく晴れた美しい朝、もうすぐ8歳になる孫娘のビッキーを連れて、市の貯水池となっている湖の近くまで散歩に出かけました。小道の脇を流れる澄んだ小川のせせらぎを聞きながら楽しく歩きました。両側には青々とした美しい木々が茂り、香りの良い花が咲き乱れていました。鳥のさえずりも聞こえました。私は青い目をした陽気であどけない孫娘にバプテスマのためにどんな準備をしているのか尋ねました。すると答えではなく質問が返ってきました。おじいちゃん、罪って何？私は霊感を求めて心の中で祈りながらできるだけ分かりやすく答えようとしました。罪というのは神の戒めにわざと従わないことだよ。それは天のお父様を悲しませるし、苦しみや悲しみを味わうことになるよ。孫娘は見るからに不安そうな声をして尋ねました。どうしたら私たちは罪に負けちゃうの？こう尋ねた孫娘の純真さがよくわかりました。同時に彼女が罪との関わりをどう避けたらよいのかと心配していることもわかりました。孫娘がもっとはっきり理解できるように周りの自然を例にとって説明しました。小道を先歩いていくと有刺鉄線の柵を支えるかなり大きな石の支柱がありました。重そうな石でしたが、周りには草花が伸び小さな木の茂みができていました。時が経つとこれらの植物は支柱よりも大きく育つことでしょう。私はもう少し先に行くとすでに植物に覆われてしまっている支柱があるのを思い出しました。知らず知らずのうちに少しずつ、そして完全に覆われてしまったのです。支柱は強固だったのでか細い植物に囲まれて壊されるとは思ってもいなかったのではと私は想像しました。問題ないよ、私は強くて大きいし、こんな小さな草木なんてどうってことないさと思っていたかもしれません。そのためそばにあった木が成長しても支柱は初めのうちは気にも留めません。そして日陰ができたので喜びました。しかし木は成長し続け、最初は弱々しかった2本の枝が支柱の周りに伸びていき、やがては巻きついてしまいました。それでも支柱はまだ何が起こっているのか気がつきません。歩き続けて間もなくその支柱の前に来ました。地面から引っこ抜かれた状態でした。孫娘は感心した様子で尋ねました。おじいちゃん、これが罪の木なの？そこで私は、これはどうしたら罪に負けてしまうかを示すただの象徴、つまり例えなのだと説明しました。この会話が孫娘にどんな影響を与えるかは分かりませんが、私にとっては罪がさまざまな形を取ることについて、また私たちが許すとき罪がどのように生活の中に忍び込んでくるかについて考える機会になりました。私たちは注意を怠ってはなりません。早寝早起きというような小さな選択も大きな結果をもたらすからです。教義として88章124節はこう教えています。あなた方の体と精神が活気づけられるように早起きをしなさい。早く寝る人は従順であるためによく休むことができ、体と精神が活気づけられ主の祝福を受けて目覚めるのです。夜遅くまで起きている、祈ることなく一日を終える、断食をしない、安息日を破るというような大して重要とは思えないことから、ほんのちょっとした間違いを犯すことで徐々に私たちの感性は鈍くなり、さらに重大な罪を犯すことになるでしょう。私が10代の頃、門限は午後10時でした。今日ではその時間に夜遊びに出かける人もいます。しかし私たちは最悪の出来事が起きるのは夜中であることを知っています。このような夜更けにふさわしくない環境に身を置く青少年がいます。こうした場所には聖霊を伴侶とできないような音楽や歌詞があります。そして彼らはこのような状況下で罪の格好の餌食になってしまうのです。福音と一致しない標準を持つ友達を選んだことがきっかけで罪の餌食になってしまう人が多くいます。そうした人々は仲間に好かれ受け入れられようと福音の原則や律法を曲げるようになり、その結果道を外れてしまいます。その先には 本人と愛する人に苦痛と悲しみだけをもたらす結果しかありません。私たちは自分の周りで罪が枝を伸ばさないよう警戒しなければなりません。罪は様々な形でどこにでも現れています。コンピューターや携帯電話も例外ではありません。このような技術は有益であり、多大な恩恵をもたらすことができます。しかしこれらを不適切な方法で使ってあまりに長い時間ゲームをしたり、ポルノグラフィーのようなさらに悪い事柄に手を染めたりすると破滅的なことが起こります。ポルノグラフィーは人格を破壊し、関わる人を不潔な泥沼に引きずり込みます。大きな助けがなければこの誘惑の泥沼から這い出ることはできません。この恐ろしい怪物は当人だけでなく、その人の罪のない子供たち、伴侶、父親、母親にも痛みや苦悩を与えます。この世的な喜びは苦しみと悲しみをもたらしますが、従順と犠牲は素晴らしさと永遠に続く喜びをもたらします。どの標準に従うかという決断は誘惑を受けるときではなく事前にしておかなければなりません。以下を基準にして行うことと行わないことを決めてください。正しくて主から出たものであり幸福をもたらすものなら私は行う。真理から主から忠実で従順なものに約束された永遠の幸福から自分を引き離すものなら私は行わない。御父は私たちが間違った選択をすることをご存知だったので、素晴らしい愛の計画を立てられました。そして悔い改める人、助け、慰め、許しを求めて主のもとに来る人、進んでイエス・キリストの御名を受ける人のすべての罪を贖うため世の救い主を備えてくださいました。もし私たちが罪を犯したなら直ちに助けを求めなければなりません。先ほどの話に出てきた柵の支柱が自力では自由になれないのと同じように、私たちも一人では罪の罠から逃れることはできないからです。死の危険のある罠から逃れるには助けが必要です。皆さんの親が助けてくれます。そしてビショップは私たちを助けるために神から召されています。心を開いてビショップに話してください。教義としては58章にはこうあります。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白しそれを捨てる。湖の近くで散歩してから数ヶ月後、孫娘は父親であるビショップとバプテスマの面接をしました。面接の後どうだったか尋ねると、私をいさめるかのような口調で言いました。おじいちゃん、面接は秘密なのよ、知ってるでしょ。ビショップの皆さん、この答えを真剣に受け止めてください。孫娘は短い間にたくさんのことを理解して成長したようです。先ほど話した木が悲しみ、苦痛、苦悩、束縛をもたらしたように、別の木はその逆のものをもたらします。そのことはニーファイ第1章第8章10節から12節に書かれています。そして一本の木が見えたが、その実は人を幸せにする好ましいものであった。そこで行ってその木の実を食べると、それは今までに味わったどんな実の実よりもずっと甘いことが分かった。またその木の実は白く、今まで見たどんな白いものにも勝って白かった。そしてその木の実を食べると、私の心は非常に大きな喜びに満たされた。愛する兄弟姉妹の皆さん、強く会ってください。良い選択をして命の木の実を食べてください。もし 何かの理由で間違いを犯したり道を逸れたりすることがあったら、私たちへ手を差し伸べてこう言います。来てください。希望があります。私たちはあなたを愛し、あなたが幸せになるように助けたいのです。天の父は私たちを心から愛しておられるので、一人子であるイエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストは私たちを心から愛しておられるので、私たちの罪の贖いのためにご自分の命を与えてくださいました。清くなってその喜びを得るために、私たちは喜んで何を差し出せばよいのでしょうか。聖なるイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。